雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。雑賀社長、よろしくお願いします。
はい、もう今私は88歳やからね、だから過去をずっと顧みて私なりに考えますとね、私はある時期いつ頃から忘れましたけどもね、なんていうか、人間というものはどういうものかって考えた時に、我々はね、ただ一回だけこの現世から招待を受けてやってきた旅人やないかと、私はそう捉えたね。だからいずれこの現世を去らなきゃいかん、だからその、我々旅人ですよ、この現世という世の中でね、そこで旅をしてるわけで、その旅がね、いかにその意義深い旅にするかというね。だからもうあの世から迎えに来た乗り物にね、乗りかけた時に悔いのないような人生を送らないかなと私は常々思ってるわけでね、そういう意味ではね、もう一日一日の悔いのないような、生き方をやってきたと、だから、自分はこうあるべきやと思うんだけれども、なんちゅうんですかね、なんかいろんな事業のためにそれを曲げたりねするということは私はあんまりやらずにずっと生きてきたと思うんで、そのためにはだいぶ、何て言うんですか、世の中と馴染みのない部分はたか分からんけれども、今現代でも私は決してそれは後悔してないしね、そういう意味で、毎日毎日一日一日ね、自分がこうあるべきやと、これが一番正しいんやと思うやり方で生きてきたと、こういうことです。
雑賀社長、1934年の1月6日のお生まれで、現在88歳でいらっしゃいます。米寿です。で、現在も社長業だけでなくてですね、技術部長も兼務されて、今もですね、現場の第一線で活躍をなさっていらっしゃる。で、今お話しいただいたように、もう悔いのない、その人生、それをですね、ずっと追求されていらっしゃるということなんですけどもね、雑賀社長はですね、その医食同源生薬研究財団、この設立にもその思想考え方が後につながっていくということになるんですけども、この番組ではですね、今日から8回にわたって、その雑賀社長のご経験ですとか、あと哲学思想などをですね、皆さんにお聞きいただこうとお話を伺ってまいりますが、でも60年間ですね、この東洋ライス歴史を刻んできたわけなんですけども、この60年の歴史ですね、これを今社長はどういうふうに今受け止めてらっしゃいますか。
60年早い分やなと思うけれどもね、それなりにやっぱりその社会が必要としていることに対してね、自分のできる範囲のことで、なんか一生懸命やってきたと、そういう人生やったことも思いますね。
無赤米、そして無洗米、金目米やローカット玄米などですね、時代とともに、そして消費者のですねニーズに応えるですね新しい米の開発ずっと手掛けてらっしゃいましたし、最近ではその環境保全ですね、 SDGs の提唱などですね、本当にこの一粒のお米からですね世界にこう広がっていくその事業展開、その一つ一つをですねこう順を追ってこの聞いていきたいんですけども、それぞれのですねその技術の開発にあたってのその思いですね、これどういう思いでその新しい米のサービスの開発というのをですね取り組んでこられたんでしょうか。
普通今の時代はね、何か新しいものを研究する場合はね、 それを事前にまあいろんな調査するらしい、するらしいんですよ。まあ、例えば市場調査をしてね、まあ、消費者がどのぐらい受け、まあ買ってくれるだろうとか、いくらぐらいやったら買ってくれるだろうとかね、そうすると、研究費にいくらつい込んでどうとかいうね、そういう採算の上でやるかやらんかとか決めるらしいんですよね、普通世の中はよ。ところが私はそんなのね、一向そういうことしないんです、うん、私はもうそういう額もないしね、ほんまに。だから私はもう自分の目に映った、あるいは自分の意識に映った、社会的にいろんな起こっている状況から読んでですね、社会はこういうことを要請してるんじゃないかと。でしかもそれはまた誰も手がつけておらんと。でこれやったら自分が何とか努力すればできるかなというものを、まあそれなりにパッと意識に乗ってくるわけでね、うん、ただそれに乗っかってやってきたと、そういうことに尽きると思うね、はい。
でまあ、この会社が起こったですね、1961年という時代を見てますと、まあ、戦後のですね、混乱から今度は高度成長復興に向けて本格的に全国的にも動いていく中で、食料事情というのもですね、それに伴ってまた変化をしていく、そんな時代だったというふうに思うんですけれども、そのお米ですね、お米のこの質をどんどん良くしていこうというですね、ところにこう着目したのはどんな背景があったんですか。
うん、まあ着目というよりも、まあとにかく何というんですか、まあその当時私、まあ精米機の出入りしてましたからね、米屋さんによく出入りして、こういろいろ機械直したりなんかしてますとね、そこの米屋さんのお客さんが入ってきてね、もう怒鳴り出すわけですよ、うん、お前とこの米に意思があって、うちのおじいちゃん今はこうやって箸行っちゃうねとかね、まあそういうことはもうよくありましたしね。
昔はお米に石がいっぱい混ぜってことは普通だったんですか。
え、もう今はお米の中に石がないのが当たり前ね。でもその時はね、石があるのが当たり前だったんですよ。だから我々ご飯食べる時はそんなにもうパクパク食べるわけじゃなくて、ちょうどお魚を食べるみたいにね、なんかその中に固いものがあるだろうという予想のもとに食べてたからね。だからそれをね、パッパッパッ食べるには噛むんですよね、うん、それとまあ怒ってくるとかね、うん、まあそれもよく日常茶飯事でしたし、我々はその意思が噛んで怒るっていうのはだいぶ怒りんぼやなぐらい思ってましたけれども、まあしかしものでそれがやっぱりお米さんも困るしね、まあそれでまあメーカーにまあいろいろお願いしたんやけど、全然もう乗ってくれへんと。まあこれやったらもう仕方ないし、でも自分でやるというのはできるという思いは全くなかったんですよ。まあしかし、まあ、やるだけのことをやらんと気すまんという人間やからね、うん、まあそれでまあやりたいだと、まあその結果できたのが、まあその無責米というね、まあ、石のない米ですね、無責米ね。でもその無責米を作るためのその石抜き機というのをまず発明したんですけどね、まあそれがあれやね、私どものメーカーになる、まあ、最初のスタートであったと、こういうことになりますな。
この無責米がですね、まあ、一世を風靡して爆発的なヒットとなりました。そこでですね、そのまあ機能性というんですかね、その石があって困ったのを一つ手間が省けたということは、もちろん当時 のお母さん、台所に立つですね、お母さんとか料理をの職人さんとか、そういう方にとってはとっても大きな助けになった。そしてそこからまた、ね、さらに、その料理やその技術というのが進んでいくわけですけれども、そしてその後ですね、今度は無洗米、洗わなくても、いいお米というですね、これも夢の、発明となったわけですけど、これはどんな背景があったんですか。
うん、これはたまたまね、彼女たちが、ね、昭和51年だったと思うんだけれどもね、20年ぶりにね、淡路島へ渡ったんですよ。うん、そのある朝ね、家内がね、あれからもう20年になるなって、ちょうどその時最初に行ったんが昭和31年でね、その時はまだ婚約中だったんだけどね、うん、その時淡路島へ行くのに、その北谷海峡っていうのを渡るでしょ、うん、それがね、もうすぐ海がきれいだったんでね、うん、まさ、あ、にその時家内が毎回行かんかいって言ったんで、そこか、ほんなこれから行こうかっていうようなもんですごい行ってね、ところがね、20年ぶりに見たその北谷海峡の海というのはものすごく汚染してたんですよね。うん、だからその時私はね、お前何ちゅうか、ものすごいショックを受けましたね。 うん、我々の子供の時からは海をかけてた水色に塗ったですわな、うんうん、ところがもう51年ぶりに見た海の色というのはもうちょっと黄土色に近いような色でね、これでわずか20年でこんなになるんやったらこれから先どんな色になるのかと、我々の子孫は海を描く時に何色に塗るんかなと、こんなのわずか20年でこんなになるんやったらえらいことじゃないかと、その時にこれは何とかせないかんなと、まあ思ったと、それがまあ短所ですな。
あの今ね、2つの無石米と無洗米のですね、その開発のきっかけを伺っただけでもですね、あの本当に身近なですねところの変化とかそういうものにとても敏感にですねこう反応されて、それがアイデアの、まあ、源になっているなというですね、この感覚を研ぎ澄ましているというか、そういうあのなんだろう、あの社長の感性というのはもう昔からそういう鋭いものだったんですか。
うん、これね別に学問じゃなくて生まれつきかね、あのひょっとしたらそういう感性というか気づ普通の人よりか気づきやすかったんかもわからんけれども、でも私は自分は一般の人よりもそういう感性が高いとかね、強い自分かね、それは全くそんな意識なかった、うん、だからあの私はまあいろんな機械ものを発明してきましたけれどもね、私は自分が発明に向いてる人間やって分かったのはだいぶ経ってからですよ、うん、最初はまあその、まあ石抜き発明したりね、まあ、それからその頃石抜きなどいろんなもの機械類を発明したんですよ、うん、それでもねどうだろう、だいぶ数年経ってからひょっといたら自分は発明に向いてるのかなと、うん、まあ思うようになったぐらいで、当時はそんなの意識は全くなかったね。
でもまあ無我夢中にこう一心不乱に一つのことにこう突き詰めていくようなそんな感じなんですか。
うん、確かにね、この発明というのはね、しっかり頭つこうたらできるというものじゃなくてね、やっぱり何ていうかね、これ長期戦やね。
長期戦、
うん、まあ、例えばあの人間走る の 100メートル競争もあればね、マラソンみたいにもあるでしょう。だからこの発明というのはやっぱりそういう面ではマラソンに当たるんかね、うん、だからただね、まあ、マラソンなんかやったらそう肉体的なあれからしんどくなってくるけれども、この発明なんてものを考えるときはね、普通に頭使うわけじゃないんですよ。まあ一般に頭を使うって言うたら、まあ、学校の試験を解くとかね、うん、それはいわゆる我々から言うと集中思考というやつで、もう意識を集中して、まあ、問題に当たるわけでしょ。だからこれはもうね、まあ、1時間もやるともう結構疲れるしね、そんなの2時間も30分もやったらもうクタクタになるわね。ところがね、我々この発明する時というのはその集中思考じゃなくて拡散思考と言うてね、意識をふわーっと広げるわけですよ。だから一個もくたれへんね、くたびれへんね鼻歌を大丈夫でもできるし、テレビ見ながらでもできるしというね、うん、まあそういうことやからね、結構ずっとだからあれですよ、ずっとやるわけじゃない、なんか気が向いてる時にずっとやるだけで、そのうちになんか他の仕事入ってきたりせんなんから、うん、しょっちゅうしょっちゅうやるわけじゃないからね、まあ、それでもね結構長い時間かけて、まあ、できるんですよね、
ちなみに今もですね、現在も何かあこんなアイデアあるなとか、あこれ面白そうだなとか、そういうふうに感じることっていうのはいろいろあるんですか。
それはもうしょっちゅうやね、もう何か人間っていうのはやっぱり五感を持ってますからね、まあ、5巻と場合によっては6巻かな、だからそんなのがいっぱいこの何ちゅうか引っかかってくるちゅうか当たってくるちゅうかね、うん、それはもう日々特に意識してなくともそういうもんやと思うんですよ、はい、
そうするとね、今最初におっしゃった本当にこう休んでる暇がないですね。
いや休んで、もう休んでるかわからんよ、だからあれ違うかね、うん、私の場合は夜寝る時もなんかそういうことスーッと思ってる方がスーッと眠れるんですね、 何も考えようにか、そっちの方がむしろ体に向いてるんかわからんな。
まあそういったですね、いろんなその出来事とかですね、事象とか、暮らしの中で見えてくることとかですね、本当にさまざまな要素をこう見聞きしながら、そしてこういろいろとアンテナをですね張って感性を研ぎ澄ませながらこうずっとこらえたわけですけれども、でもこう今ですね、いろんなこう価値観とかですね、社会 の, あの雰囲気も複雑になったりで、また新型コロナがこう流行して生活のパターンも一変した中ですけれども、その中でこの東洋ライスがですね、今度はどういう形でですね、社会にこう食で貢献していきたいという思いがありますか。
あれやね、我々の企業のやっぱり、この社でというかね、理念はね、技術を創造し、それで広めね、で社会に高度の貢献をしようと、どこの企業さんでもみんな貢献してるから存在してるわけですけれども、我々は単に、普通の貢献で存在するんじゃなくて、高度の貢献を成し遂げようと、それも大きな目標にしてますんで、だから個人的な立場から言えばね、やはり一番最初に冒頭に申し上げた、やっぱりこの一回だけの人生ですから、それをほんまにね、無駄のないように、後で悔いのないようにね、もう何ていうか、この世を去る時は完全燃焼して灰になって去りたいという思いを突き詰めていくと、結局ね、何をすれば今自分の置かれた立場で何をすれば一番社会に貢献できるか、そういうことを基本に考えてやっていくと、おのずと答えが出てくるというかね、私はそういうもんじゃないかと思うんですけどね。
まさに今のですね、この現代社会の中で、もう一度こう立ち止まって見つめ直す点といいますかね。でしかも不思議なのはですね、それをもう創業当初からですね、その信念をずっとこう曲げずにぶれずにこれを続けていらっしゃるというのは、とてもこれは驚くべきことだし、和歌山の誇りだと思います。その点についてはどうですか。
いや、これは私は自慢じゃないけれどね、学校教育をほとんど受けてないんですよ。ちょうど我々のその時代中に非常にその不幸な時代で、ちょうどその、和歌山の戦災とか、それか敗戦とかね、いろんなことと重なって、もうちょうど我々社会出た頃はもう一億総難民のような生活ですよ。もうそういう時代に世の中出たもんやから、もう学校教育どころかなかった、だからそういうことでね、もう何て言うんですか、動物的な、何て言うか本能というかね、そういうことで、ただ、その時その時を、最善を目指して生きてきたかなと、そういうふうに思いますね。
さあ、そろそろですね、今回はお時間がやってまいりました。次回以降はですね、それではこの東洋ライス、東洋精米機がですね、踏み出してきた、数々の商品サービスの生まれた背景などについて詳しく伺ってまいります。ここまでは雑賀啓二社長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
雑賀啓二が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指しての1回目をお伝えしました。